開放的な、そしてみんなよく働きますから、すごく立派な村になっていく。小学校が作られ、中学が作られ、イスラムの国なんですが、イスラムのこの異星者たちが、村が本当に発展していくので、喜んで会社式に、教会の会食に来て、賛成して祝福してくれるというような、そんなことがあるそうでありますけどね。一人の救いから始まるんですよ。そして、家族に、まあ、そういう場合には、村ごとに、ね、救いが生まれていくというね、素晴らしいことが起こってくる。まあ、そこまではなかなか難しいかもしれませんけども、皆さん、私たちは本当に家族ごとの救いってものはやっぱり乗っていくということが必要だということを改めて教えるだけになります、ね。救いというものは、キリスト信仰というものは、主が心を開いてくださなければ起こらない。パウロが語っているときに、顔のほとりに語っているときに、そこに集まってきた人たちの間で、みんなが救われてはないんですが、ルディアという人がパウロの話を聞いて、心が開かれて、分かったんですね、信じたんですね。神様が心を開いてくださなければ信仰ってのは起こらない。だから救いの主権ってものが神様にあるんだということをね、聖霊の働きにあるんだということを私たちは本当に信じていかなきゃならない。まあ期待していかなきゃならないと思います。先週、局の集会でバハイの高橋先生が来てくださって、もう82になられるという、ながら、国立大学経済学の教授だったんですが、今フリーになられて、奥様と一緒にあちこちに、特に先生のテーマであります夫婦の問題、家族の問題、お話をなさってくださいました。このテーマについて非常に長い間学びと研鑽体験をしてこられましたが、本当に素晴らしいメッセージがたくさんあります。どうぞ CD が送られてきましたので、レジュメとともに用いてください。本当にね、いいですよ。ヒントがたくさん教えられる。その中でバウ先生がね、ここでも言ってらっしゃるんですが、あのね、教会の中でね、案外信仰に熱心だと思われている、立派な信者と思われているこの子供や家族が案外救われてないんだよね。ドキッとする。そして少し問題になる、いい加減な信者と思われるこの人の家族が結構救われているんですよね。牧師は絶対こんなことは語らない。バイブ先生は信徒ですからね。本音が語っちゃうんです。だってみんなね、おっと私なんか思いますよ。そういうことが聞きますとね。絶対に牧師はそんな言い方しないんですけど、先生がさらりと、ね、言ってるのを見てしまうというんですね。面白いなと思うんですよ。で、バイブ先生が言われたのが文脈がありましてね、救いの主権は頑張りじゃないよってね。私が何とかしてやるっていう、そういうことじゃないよ。神様に信頼して人は救われていくんだよって、ね。救いの主権は神様にあるってことをね、人間の側にあるんじゃないっていうことをね、言っていらっしゃる。ちゃんと聞いていただきたいと思いますけども、そういう話の中で言われた言葉であります。しかし、皆さん、もう一つだけ。人が救える、家族が救われるためには、信じる決断をこちらで祈って備えることなくして、いつか親兄弟が子供が救われたらいいだろうなというふうに期待だけではそれは起こらないということですよ。矛盾しているようです。どっちも本当に自らも決断し、家の者にも決断ができるように準備し、祈り準備して備えなきゃならないということですね。家族が福音を聞くことができる機会や時を、場合を具体的にいつも祈り、備えているということがすごく大切であります。そして、家の者には、救われに最低限必要なキリスト教の真理、教理というものをちゃんと必ず、生涯一度は聞かせておく。聞いてもらっておく。信じても死んなくてもいいんです。でも、キリスト教を救いってどういうものだということをきちんとね、知っていただく、聞かせておく。私は一人の姉妹、お父さんがなかなか頑固な方でありました。でもお父さんとやりとりしまして、彼女の誕生日のお祝い、お父さん7回でいいから高先生どこ行って、お父さん定年退職しておりました、7回でいいから 一回一時でこれだけ我慢して高さ作って聖書のいろはを7回だけ学んでちょうだい、5回だったかな、もう死んだくてもいいからって。それでね、次の週ね、日曜日にその方が、先生、父が、まあ、仕方がないか言ってくれましたので、来ると思いますけども、一つよろしくお願いします。学びの中で、あの頑固な父が、何を言うか分かりませんけど、先生、どうぞ忍んでやってくださいって。そのお父さん迎えはしてですね、そして体がお茶出して、このいろんなものを出しながら、心から来てくれていただくだけ嬉しいことであります。乾杯しましてですね、そして、じゃあ、7回だけ我慢してくださいねって言ってですね、その聖書の学びをしたんですね。そして、一回の間に終えたらですね、あまり長くならないよ。そしたら、どうでしょうかって言ったら、ここは気に入らんとか、この字が間違い、こういう言い方は間違ってるか、もうそういうことばっかりやれるんですよね。いやいや、なかなかやだと思いましたけど、最後までそうでした。だけども、最後まで来てくださって。最後まで来てくださって。今も祈り続けられた。でも、教会に少しずつ近づいてください。孫が、じいちゃん、教会行こう。あれにはかなわんな、なんて言いながらですね。少しずつ近づいてください。皆さん、そういう努力を私たちはしなきゃいけない。救われるかどうかって神様の主権です。だけど私たちはイエス様の証しをきちんと伝えて、そして家族を愛して、祈って、忍耐して、本当に福音をですね、証し続けていくということがどんなに大切か。主権は神様にあります。神様の心を開いてくださる限り、救い取るものは入っていかない。だけど私たちは、神様祈りながら福音をきちんと証しし語っていく、誤解偏見を丁寧に取り除いて純粋にイエス・キリストの救いとものをきちんと届けていく、これは私たちの責任です。私たちは一度拒否した人が今拒否している人が永久に拒否し続けるということを自分で勝手に決めつけちゃいけないのです。ですから私は家族のためにいつも祈り、愛し、祈る中で家族の心の変化が、あるいは動揺が、いつあるかわからないわけでありまして、注意深く、本当に聖書の狭間を漂うことだって、私たちには必ずあるんですから。そこで、救い、イエス様の救いが何であるかということをきちんとお伝えするとき、イエス様を信じるというね、そのチャンスが出てるわけですよ。伝えてなければ何をどう信じたかわからないんです。だから伝えなきゃいけない。愛を持って祈り心を持って本当にイエス様を伝えていく、折にかなって何度でも聖書にこう書いてあるよ、主イエスを信じなさい、そうすればお父さんあなたも救われるんですよ、あなたでも、でも言ったらいけないんですね、あなたも救われるんですよ、素晴らしい救いですよ。私たちは慰め励まし促し続けるべきであるとまして教えられたいですね。最後にローマ書の書を開いてお祈りします。この間学びましたレボションで学びましたローマ書5章のお言葉を読みましょう。238ページですね。ローマ人の手紙第5章下の段です。238ページ、新約聖書の238、これは口語訳で新改訳は違うんです。ちょっとペースが違います。口語訳で238ページ下の段5章、3節から言いましょう。3節から一緒に読みたいと思います。新約持っていらっしゃる方は新約で読んでください。ローマ人の手紙第5章の 3節から読みます。それだけではなく患難をも喜んでいる、なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連発を生み出し、伝達は希望を生み出すことを知っているからである。 そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。忍耐が必要です。この忍耐、ただ我慢してるんじゃなくて積極的な期待を持った忍耐です。この忍耐を私たちに狙われた品質を生み出します。連達を生み出します。そしてこの連達が生み出す希望というものは決して失望に終わることがない。神様の愛がいつも私たちの心に注がれて私たちを励ましてください。信仰をいつも抱き続けさせてください。どうぞ家族の救いのためにも忍耐と連達と希望が私たちに必要です。神様の愛によって聖霊によって私たちにこれを与えられているんです。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。読み慣れた聞き慣れた御言葉をもう一回味わいつつ、イエス・キリストの救いが何であるか、また私たちの家族の救いのためにももう一度私たちに御言葉を通してその真理とまた励ましを促しを与えていてくださることをありがとうございます。全家はその救いをみんなが救われて全家が喜んだという、どうぞ私たちにこの幻を与えてください。この信仰を与えてください。そしてどうぞこの素晴らしい福音を伝え続けていくことができるように主を助けてください。家族の救いが、愛している家族の救いがあちらからをこちらから起こってくる、どうぞこの群れにしてくださるように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。